こんばんは。ラジオ沼カエルさんです。今ロサンゼルスは夜の8時27分ですね。ちょっと前になるんですけども、その自転車を取られたっていう話をしましたよね。あの日に映画を見に行ったんですけど、これ何の映画だったかというと、ヘンリー・ダーガーの映画だったんですね。前にお話ししましたヘンリー・ダーガーっていう人は、ずっと、シカゴのアパートの一室で、部屋にこもって、絵を描き続けててですね。まあ、あと、絵だけじゃなくて、いろんな日記のようなもの、それから自伝のようなものを描いてて、で、まあ、それは生前には全く知られてなかったんですけど、彼が病院に入っても死ぬ間際にですね、隣の人たちがそのヘンリー・ダーガーの部屋に入って、それをその膨大な絵と文章を見つけて、えらいことだということになって、それを残そうということになったんですよね。それで、今そのいろんな本やカタログでその内容を読めるんですけどもね。そのヘンリー・ダーガーの映画が、今年公開されました。もうすぐ日本でも公開されるでしょうかね。割とおとなしい映画でした。なんかヘンリー・ダーガーの絵をアニメーションで動かすっていう前評判だったんですね。ものすごいこうかぶいたぐちゃぐちゃな映画かと思った。割と落ち着いたドキュメンタリーでしたね。ちなみに、これ言うて反応しある人いるかな。タイトルはクリス・ウェア、ジミー・コリガンのクリス・ウェアが作ってます。やっぱりシカゴだからでしょうね。まあまあヘンリー・ダーガー好きな方はご覧になられたらいいんじゃないでしょうか。それでね、ちょうど伊藤ガビンさんがヘンリー・ダーガーの話をやっぱりちょっとしてはったね。ちょうどムーグ山本さんと、対談してある前の回ですかね。で、僕知らなかったんですけど、ガビンさんも実は、無重力 TV という昔やっておられたテレビで、サーラギノイさんとかと一緒に、ヘンリー・ダーガーの番組作ってあったらしいですね。僕全然そんなこと知らずに、ヘンリー・ダーガーの話をするときに、マクツちゃんというか、そのマクツっていうね、ガビンさんのターンを出したんですけどね。まあ、こういうのも偶然ちゃ偶然なんですけど、まあね、やっぱりいい大人になってきましたんでね、ずるいんですよね。大体、なんとなく、ヘンリー・ダーガーの家、ともいうのを思い出したときに、もう頭の中でね、マクツちゃんがひらめくんですよね。これは多分ガビンさん好きな世界やなと思って、ポロッと言うとやっぱり当たるんですよね。当たったからどうってことないんですけどね。結局大人になるってそういう、なんか当たってもどうっていうことないことを言い当てる能力がだんだん発達するんですね。発達してどうなるかと言われても困るんですけどね。まあそんなわけでね、ヘンリー・ダーガーの映画が出るので、また日本でも何回かブームがありましたけどね。世田谷美術館でアウトサイダーと手をやった時にもブームになりましたし、ヘンリー・ダーガーの本が出た時もブームになりましたけども、また何度目かヘンリー・ダーガーについて考える機会が、日本でも出てくるんじゃないでしょうか。まあ、ヘンリー・ダーガーの話はそれぐらいにしてですね。なんか今人が外を通るのでちょっと聞いて、 しまいました。この部屋はね、前から言ってるように、あの表に向かってガラス戸が1枚入ってて、あの人が通るとその声がよく聞こえますね。人の声が聞こえるんですよね。こういう住環境ってあるようであんまないですよね。あの日本の家いろいろですけども、通りに面してブロック塀とか作ってあったりねしますから、あの部屋のそばを誰かが通っていってその声がはっきり聞こえるっていうことはあんまないと思うんですけど、まああるか、僕昔住んでた下宿そういうとこあったもんな。日本でもあるとこありますよね。まあでも、あのいずれにしてもそういうその非常にガラス戸の薄さを感じる場所ですね。漱石のガラス戸の中っていう、ガラス戸の内ですかね、ガラス戸の内を、正月に読みかけててしばらく途絶えてたんですけど、1ヶ月遅れでまた、ぼちぼち読み直してるんですけどね。あのなんかね、漱石の内に女の人が遊びに来るっていうね話が、あのたくさんたくさんでもない、割と何回か出てくるんですよ。でその中でやっぱ気になるあの話がいくつかありましてね、その例えばある若い女はですね、どうも自分の周囲がきちんと片付かないで困りますが、どうしたらよろしいものでしょうと漱石に相談に来るんですね。で、よくよく聞いてみると、それは部屋のことではなくて頭の中がきちんと片付かないで困るのですと。まあなんかそういう偉い抽象的なことを相談しに来るんですね、ある若い女がね。で漱石もなんやこう始末に負えなくてね、そんなこと言われても困るなって、なんかそのもうちょっと具体的な話やったらね、アドバイスのしようもありますけど、そんななんかあの雲をつかむような話ですよね。で、結局漱石はですね、まあちょっとその直線だとか四角だとかっていうようなその数学メーター比喩を持て余しながらですね、私のようなもののところへ来ても無駄ですと、ダメですと、坊さんのところへでもいらっしゃいって言って、まあ半ば追い払うようなことを言うわけですよね。普通やったらここでも、あ、そうですかって言って会話は終わると思うんですけど、そのこっからが面白いんですよね、この話はね。坊さんのところでもいらっしゃいでも話は終わってるんですけども、すると女が私の顔を見てですね、私が初めて先生をお土産申した時に先生の心はそういう点で普通の人以上に整っていらっしゃるように思いましたと、まあ言うわけですよね。意外なことを言うわけですよね。というか、まあ、あの先生やったら何かとか分かってくれると思ったのにって、まあ、ちょっと落胆めいたことを言うわけですよね。で、まあ、漱石はもちろんそんなはずはありませんと答えます。でも私にはそう見えました。内臓の位置までが整っていらっしゃるとしか考えられませんでしたと、こうその若い女は、まあ、漱石をまあ半ば神格化してたようなことを言うわけですね。で漱石が答えているには、もし内臓がそれほど具合よく調節されているならこんなに四重病気などはしませんと、まあここまで普通の会話ですね。まあ要するに、あなたが思っているほど私は偉くもなんともないという会話ですね。ところがね、この漱石が答えた、もし内臓がそれほど具合よく調節されているならこんなに四重病気などはしませんという言葉に対して女が意外なことを言うんですね。私は病気にはなりませんと、その時女は突然自分のことを言った。 それはあなたが私より偉い証拠です。と私も答えた。女は布団を滑り降りた。そして、どうぞお体をお大切に。と言って帰っていった。これで、ガラス戸のうち18回が終わるんですね。ものすごく意外な展開ですね。しかも、これね、女が一人で納得して帰ったような感じなんですけど、漱石は、別にこの女の人に何かいい知恵を授けてやろうと思って、ここまでズルズルズルズル会話をしてたんでしょうけども、結局それは虚しいんですよね。全然うまくいかないんですよね。漱石も持て余しちゃって、全然うまくいきそうになかったはずなんですね。ところがね、その、もう、漱石が半ば引導を渡して、坊さんのところでもいらっしゃいって言って、会話が終わるかなと思ったら、そこからですね、妙なことが起こるんですね。これ面白いですね。僕らの会話のリアリティってこういう感じだと思うんですよ。つまり、その、ある物語やったらね、もうちょっとクライマックスがあって、しかるべきところにオチがあって、で、ちゃんと、その、ああ、物語を読んだな、見たな、という気にさせてくれると思うんですけど、その、会話って、そういうふうにあらかじめ計画されてないんですよね。だから、ここで盛り上がるかな、と思ったところで盛り上がらなくて、ああ、もうダメやな、と思って、まあでもね、会話には必ず終了の、こう、儀式みたいなのがありますからね。さようなら、さようならっていうまでの、こう、終わりに向かって、もう僕らの会話もう終わるよね、終わりに向かっていってるよねっていう、あの何とも言えない、こう、その人と別れたかろうが、別れたくなかろうが、もう、粛々と、その二人で、会話を終えにかかっているあの感じですよね。あの感じっていうのが会話には、こう、ポンと降ってくるんですよね。ああ、もうこれ終わるなっていう。ところが、おもろいことに、その、ああ、もうこれ終わるなって思いながら、もう終わるためだけの、じゃあ、ふんふんふんふん、あ、よかったね、みたいな、こう、終わるためだけの言葉を交わしているときに、ポンと、突然なんかこう、ことの解決がやってきたり、新しい出来事がやってくるんですね。この、私は病気にはなりませんっていう言葉はまさにそうですよね。もう会話が終わりかけて、もう世間話をして、じゃあさようならって言いかける、もう別れ際ぐらいのところで、私は病気にはなりません。それはあなたが私より偉い証拠です。こういう、振って湧いたようなことは起こりますね。面白いですね。僕ね、こういう感じっていうのがとても気になるんですよね。自分が感情も力も入れて、ここがピークだって思うところに、自分を持っていき、そこで起こることに注意を傾けていくっていうのは、もちろん一つの面白さなんですけども、それとは別に、その、自分ではもう完全に気が抜けてるとき、もう世間的な普通のことをしてるときに、パッてこう、降ってくる何か不思議なこと。そういうのが、このガラス戸のうちの18回っていうのには感じられるんですよね。まあ、一種の精神分析とこれを見れることもできると思うんですけど、ただ、ここで、面白いのは、その、セラピーっていうような、まあ、いわば目的的な、やりとりと違うんですよね、これ。目的的なやりとりとは全然違う ことが起こってる。あの女の人の悩みをどうにかしてあげようっていう目的がむしろ失敗に終わったところから何か別のことがやってくるんですね。そしてどういうわけかこういう会話を見ると、ああ人と何かおしゃべりするのも悪くないなっていう気がするんですよね。あ、ここがやめときかな。今日は、女が布団を滑り降りる話をしました。次回もよろしくお願いします。